呼吸するお寺を定員が送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ、今回はシリーズですね、岡久照美さんリブオンという団体の代表をされていらっしゃいますが、岡久照美さんをお招きして、家族の間という大きなテーマを掲げながらですねお話を伺っています。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岡久照美さんのそのリブオンという団体なんですけども、グリーフケアとかグリーフサポートっていうのを前に出していらっしゃると、間違ってないですかね。
はい。
ではもうその前に出しているその内容についてちょっと伺ってみたいなと思うんですが、どうでしょう、最初にグリーフケアやってますとかグリーフサポートやってますって言って分かる人はどれぐらいいますか？100人いたらどれぐらいの人が分かりますか？いや、
対象者によるんですね、はい、お寺なんかに行くと最近、はい、勉強熱心なお坊様が増えてきて、はい、半分ぐらい3分の1とか多い時では手が上がったりするんですが、はい、まあ、一般的にはでもやはりグリーフという言葉を聞かれたことがある方は少ないと思います、
ブリーフとか
それはちょっと違いますっていつもこう言わなければいけない。グリーフというのはよく漢字で悲しみ嘆くと書いて悲嘆と訳されることがあります。皆さんちょっと想像していただきたいんですね。悲嘆と言われた時にどんなことを想像されますか？ご自分の大切な人が亡くなった時など、分かりやすく言えば死別ということの悲嘆などを指すのですが、まあ、このグリーフっていうのは死別だけでなくて離婚であったり職を失ったり、例えば大切な宝物をなくしたり引っ越しをしたり、そういったこういろいろな喪失に、喪失によって生まれてくるその人なりの反応状態過程のことを言います。すごくこう反応とか状態とか過程といっても何のことやらと思われるかもしれませんが、分かりやすく例を挙げると、例えば悲しみ嘆くだけではなくて大事なものを失った時に怒りが湧いてきたりとか、後悔、もっとあの時こうしておけばよかったのにと思ったり、時には安心も生まれたりするんですね。例えば介護でもう老老介護、自分は60代で90代のおばあさんを、地方症のおばあさんを介護しているなんて方は、介護の果てに頑張って頑張って介護をした果てになくすとほっとしたりもする気持ちが生まれてきたりするんですね。そうしたことが反応なんですが、それっていうのは一瞬のものではなくてプロセス、ずっと続いていくものなんです。よくこう死を乗り越えたとか、経験を乗り越えたり立ち直るっていう表現を使うこともあるかと思うんですが、実はそういうものでもなくて、長いこと時間をかけてそのグリーフ喪失体験とともに歩いていくような道のようなものが、多分本当にグリーフということを説明するのに分かりやすいかなと思っています。で、大事なのは自然な反応ということなんですね。病気じゃないかしらと思う方も結構いらっしゃるんです。例えば大事な人を亡くした後、あと毎日起きられないとか、仕事にも行けないとか、それはとてもおかしなことではなくて自然な反応であるということがとても重要なことですね。
座ってる椅子がなくなったらこうバーンと後ろ倒れますもんね。
そうです、それもグリーフです。
なくなったら反応というか変化あるんですよね。
そうですね。
その変化に対して、私今椅子、座ってる椅子をこうちょっと今こう取りますが、そのままねこう座ってたら おかしいですよね。疲れますよね。変化に対して抗う、変化を変化として受け止めなくて強く生きなければっていうふうに思うと、余計にこの今膝がプルプルもしてますけど、それぐらいやっぱり辛くなりますよね。
そうですね。
心身の変化もあるし、まあそういう心理的な変化、あるいはまあ、今の話で言うと肉体的な変化があり、心理的な変化があり、まあ、心の問題、精神的な変化があり、いろんな変化がある。それをどうするんですか？その変化をグリーフケアというのは誰かが入ってくる。
そうですね、ケアという言葉を使えば誰かが誰かにするという関係性の話になってくると思うんですが、まあ、グリーフケアであって一番多分基本的なことはその方のお話を聞くということですね、うん、アドバイスをついしてしまいたくなります。例えばお父さんを亡くした一家の話をすれば、長男さんがいるとすれば、その長男に向かって親戚一同、長男だからあなたが一家を支えるのよ、お母さんを支えるのよ、なんていうことを言うんですね、うん、そうではなくてまずその長男の悲しみを聞くことが何よりも長男が力強くなる一歩だったりするっていうことがあると思うんです。ケアという観点で見たら多分一番大きいのは聞くということ、うん、その人をまずどういうふうに に感じているのか、うん、一緒に向き合うということがスタートだと思いますね、うん、ただ重要なのはグリーフというのはケアをすることではなくて、その人が死別なり自分の喪失体験に対して自分なりの意義づけをしていく、うん、物語を紡いでいくところを本当は支えられることが一番必要なのではないかなと私自身はよく思っています、うん、
なのでグリーフケアと並んでグリーフサポートっていう言葉がこう使われるんでしょうかね。
はい、そうですね。グリーフサポートという言葉、うん、サポートというと支援と訳されると思うんですが広いんですね、うん、例えばその方が、キルトが好きだったとします。よく北欧に北欧のキルトなんか有名なのがあるんですが、はい、自殺で家族を亡くされた方のキルトを作る会とかがあるんです。キルト作って何になるねんって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は男性は黙々とそうした作業をすることによって自分の悲しみや思い出をこう表現する、
まずは没頭して作業に、うん、その中におのずと何かが出てくるんですね。
そうですね。それは音楽でもいいし、詩を作ることでもいいし、人によってはダンスかもしれないし、表現をして自分なりにこう物語にしたり形にするっていうことを、そういう場を提供したりするのが実はグリーフサポートになったりします。よく神戸なんかだとモニュメントウォークなんていうのをやっている団体があるんですが、はいはい、そういったこう思い出の土地というもの、喪失と思い出のこう重なり合う土地を歩いていくことによって自分たちのこう経験にしていくというか、そういったグリーフ、それも一つのグリーフサポートかなと思ったりもしますね。
なるほど。あんまりこう形が定まったものというよりはそれぞれがなんて言うんでしょうね、こう寄り添っていくというか、
そうですね、
何かこう場をまずは持つってことが大事なんですかね。
場とか機会とかですね、うん、例えば手紙を書くっていうのはとても、まあ、最近だとメールの方が自然かもしれませんが、うん、亡くなった人にメッセージを書くとかメッセージをこう伝えてみようとするということ自体もものすごいグリーフの、うん、その人のワークというか、うん、ケアというのは誰かが誰かにしてくれるものであるけれど、うん、ワークというのは愛、私が主語になると思うんです、うん、その私が主語になるような場や機会やアイデアを提案すること、うん、それが実はすごくグリーフサポートになりますね、
う
ん、
震災15年、まあ、ここでいう震災というのは阪神・淡路大震災なんですけど、その時にこの大手院で取り組んだのが言葉供養震災15年の手紙っていうのをやったんですね。でこれは15年経ったからこそ何か言えることがないだろうか、それを手紙としてお寺に送ってくださいと。でその NPO である我々大手院寺町クラブは引き取って、でそれをみんなで供養しようと。で最後は上本という言葉が仏教の言葉であるんですが、まあ、焼く、元も子もない言い方かもしれませんが焼くんです。でその間にその手紙をですねトレーシングペーパーで写し紙ですね、分かりやすい言い方をすると写し紙で引いてみんなで文字でなぞるってことをやったんですよ、
うん、
届いた手紙をみんなで文字でなぞる。 誰か知らないですよ、それはね、匿名になってますからね、それを文字でなぞっていくとその人の筆跡とかこれどういう思いで書いたんだろうなとか、
うん、
あとはボールペンで書いてる人はやっぱりこうね強い字になりますし、ある人は絵が入っていたりとか、
うんうんうん、
それもこう引き取っていく、
うん、
誰かがその、まあ、悲しみというとちょっと直接的な言い方かもしれませんが、その思いを引き取る。で何か知らないけどもそれは背負うものじゃないんですよね。何かそこで引き取りながら自分の思いもそこに重ねてる気がしてましてね、あれはなかなか印象的だなというふうなものを今の、おかくさんのその、寄り添う、あるいはそのモニュメントウォークのように何かその体を使ってなんかその大きなこう喪失感のただ中に身を置く、なんかそういうことがあるような気がしたんですけど、そのサポートっていう時には何かそのあなたの喪失をサポートしますとかそういうサポートじゃないですよね。なんかお金貸しますとかそういうことじゃないでしょ。
でも多分いろいろな形があるので例えばすごく物理的な話をすれば、はい、今震災が起きた後に何が起きているかといえば、うん、ローンの問題であったり、うん、そういった問題は法律家が関わると思うんですが、じゃあその法律家も旗から見ればめちゃくちゃグリーフサポートなんですね。喪失された財産に対してどうしていいかわからないご遺族を助けるというのはものすごく必要なサポート であって、自殺で家族を亡くすと、例えば家で亡くなったケースであれば、うん、その家の借りていればその家の賠償金を分取られたりっていう表現は悪いかもしれませんが、ものすごく多額の請求書が来た時、うん、どうしたらいいか分かりません。それをサポートする専門家もある種グリーフサポートと言えるのかなと。なので、 あらゆる職種の人、看護師、医師、弁護士、芸術家もそうでしょうし、学校の先生もそれぞれの立場でその喪失した人を支える支え方っていうのはいろいろあるので、うんうん、グリーフサポートっていうのは本当に多分身近なちょっとしたことだと思うんですね、うん、
なので私は今先ほど大手院で行ったこの震災15年の時の手紙という少し取り組みを紹介したんですが、岡久さんも手紙というものを少し取り扱って、
そうですね、
の中では活動されてる母の日がテーマ、あ、はい、先に言ってしまいました、
ね、いいです。そうですね、分かりやすいのでここでじゃあ朗読をちょっと一作品してからお話をしたいと思います、はいはい、天国のお母さんへの手紙。お母さん、あなたがいなくなってからもう20年も経ちました。今あなたはどうしていますか。いくら会いたくても夢の中でしか会えません。幼い頃あなたに背負われて見た庭の花や虫たちの思い出は、あなたの懐かしい匂いとともに僕の脳裏に鮮明に焼き付いています。僕の言葉をいつも楽しそうに聞いていた笑顔も、よくこの子は面白い子だねと笑った声も忘れません。今思えば僕があなたの唯一の幸福だったのに、僕は何の親孝行もせずにあなたを一人ぼっちのまま死なせてしまいました。どんなにか僕と一緒に暮らしたかったことか、なんという親不孝な息子だったか、悔やんでも悔やみきれません。僕は死ぬことは少しも怖くありません。あなたに会えると思うから。菩提寺の奥様に尋ねたことがあります。お母さんが僕を待っています。早く会いに行きたいのですが。奥さんは言いました。お母さんもあなたに会いたがってるけど、早く来てほしいなどとは思っていませんよ。お母さんの願いはあなたが幸せになることです。いずれ必ず会えますからね。お母さんはきっと天国にいるよね。でも僕はそこには行けそうもありません。そんな資格はないから。どうしたら会えますか。あなたは僕に会うためならきっと天国から出てきてしまうね。いつかあなたに会う日まで僕は一生懸命生きます。そしてあなたから、さすが私の息子だね、よく頑張ったねと言われるような生き方をします。天国から見守っていてください。いつの日か必ず会いに行きます。杉森正春さん、60歳東京都にお住まいの方です。で、この手紙というのは亡き母への手紙なんですね。で、なぜ亡き母への手紙を読んだかというと、リブオンが活動として一番最初に始めた活動は亡き母への手紙を母の日に集めることでした。母の日の原点というのは実は亡くしたお母さんへの思いから始まったものだったんですね。
2008年から。
そうです、ね、2008年でちょうど100周年を迎えたんですね。アメリカの教会でアンナ・ジャービスさんという方がお母さんへ向けて、亡くなったお母さんに向けて思いを語ったんです。そして白いカーネーションを配って、そこでその感動が広まって、母親に感謝をしようということでアメリカで生まれたのが母の日でした、
うん、で100年目から集め始めて、101年目にまず最初の文集を、
はい、100周年の 100周年だとちょうど101年目の母の日を迎えるので、まあ、101年目の母の日、今伝えたい思いという文集を和紙で手作りで作りました、
うん、先ほどの手紙にもありましたけども、天国のお母さんなんですね、やっぱりね。
お浄土ではない、
極楽とか
極楽とかではない
、ね、でしかしお寺さんに聞くんですよね天国にいますかって。 いないと言うんでしょうね。 いるって
ちょっと詰まりながら、ね、そうですね、とおっしゃるのでしょうか。
まあ、しかし、まあ、それぞれにやはり思いというものは当然こう消えることもなく、この手紙に対してはお返事を書いたりはするんですか？
私たちは書きませんね。その方の思いを引き取るところで終わりというか、その大事なのはその集めた後にその方々に届けることなんですね。でなぜかというと、自分一人だけがこういう感覚を持っているかと思ってらっしゃるんです。でも読んでみると他の方の思いと自分の思いが響き合っていたりすると、あ、同じ方がいたと、同じ人がいた、自分一人じゃなかったんだ、そういったこう亡くした人のコミュニティ、ご遺族のコミュニティが一つこう出来上がっていくのがこの本の面白いところだなと、企画を作りながら毎年毎年思っているところです。
この2011年の1月の末にですね、あるシンポジウムを、こちら大手院の本堂ホールというところで行ったんですが、その時に岡久さんがですね、自殺という行為は連鎖を招くんですというふうに言ったのが、非常に今の言葉を聞いて、あ、なるほどなというふうに思いました。自殺という行為は連鎖を招くんです。それは、その時のことをちょっと正確に思い出せないんですが、少なくとも親が自殺で亡くなると自分も自殺で亡くなるっていう選択肢が見え隠れするんですと、後追いが生まれるんですっていうふうにおっしゃってたように思ったんですけど、記憶力がいいのか悪いのか分からないですがなんか曖昧ながらに、何かその行為は連鎖するっていう言葉だけがすごい鮮明に覚えていてですね、なんかそういうものがその私だけじゃないっていうことによって、ある程度、まあ、さっきから出てる分かち合えるというところがあるのかもしれませんし、だからこそもしかしたらまた連鎖のですね、選択肢が確かなものになることもあるんじゃないかなと思ったんですが、このあたりはどんなふうにお考えですか？
そうですね、自殺で家族を亡くした人だけが死にたくなるわけではないんですが、私が出会ってきた自殺で親を亡くした先輩であったり同期であったり後輩であったり、やはりこう死にたいと思う感覚であったり、自殺という選択肢を思い浮かべることは本当に多くあったなということが記憶として残ってます、うん、でも最近すごく思うのは、自死遺族、自殺ので家族を亡くした人の連鎖もそうなんですが、やはりグリーフ、喪失ということを経て自殺を思う方が多い、すごく多い。特に子供を亡くされた方のお話を聞いたりなんかすると、子供の後を追っていきたくて仕方がないんですっていうようなことをよく聞くんですね。なので、全ての死別とは限らないですが、やはりこう大きな喪失体験をした後に死にたい、死っていうものが連鎖をしていくっていうことは割とこう自然なこうことなのかなと、その人とのつながりを何とか回復させたいとか、そういった思い、この苦しみを何とかしたいという思いや、亡くした人とのつながりをというところで死を思う方が多いなというのは実感として思っていますね。
負のスパイラルに落ちるんですかね。
そうですね、負ってこっちが見てしまえばジャッジしていることになるのであまり好きではないんですが、例えば死にたいって言っている人に死んじゃダメだよとは言えないので、でも死にたいほど辛いし死にたいほど会いたいんやなっていうことを聞いていくということが大事で、でもやっぱりスパイラルっていうのはあるんですね。だ、断ち切れるかどうかもすごく難しくて、私自身じゃあもう今岡久さんは死にたいなって思ってないでしょうっていう人多分たくさんいらっしゃると思うんです、こういうふうにお話ししている時点で。でも例えば私が結婚式に行ったとします、友人の。で、友人の結婚式に行って生きているお母さんが生きている娘に結婚おめでとうと言っていたり、その母さん今までありがとうって言っているのを見るだけでものすごい苦しくなったりするんですね。その瞬間こう死までよぎらなくてもすごく苦しい。で、その果てにもっと苦しいことがあったらもしかしたら死がよぎるかもしれない。なかなかだからこう私ですらという表現を間違っているかもしれませんが、そのスパイラルが一瞬こう途切れることはあっても、やはりこう大きな喪失体験、特に自死のような自殺のような形を取ると、そういったこうスパイラルが隣にあるような、でもそっちに行くこともできるし、逆に性のスパイラルも生まれてくるものがあるので、その性のスパイラルをこう自分の中で大事にしていけるようになると、隣に負のスパイラルがちょっと見え隠れしても大丈夫みたいなことがありますね。
なるほど。そのシンポジウム、2011年の1月の末のシンポジウムから2週間後ぐらいにですね、岡久さんから、岡久さんは大体突然、私もそうですけど、突然電話とメールが同時にやってくるんですね。今メールしたんですけどって、見てないって思うんですけど、今メールしたんですけどってので電話がかかってきまして、 内閣府の地域社会雇用創造事業交付金事業っていうのに応募することになって締め切りが明日なんですっていう、いやそれ決めた時にはもっと早く決断してると思うんですけど、決めたんです、締め切りが明日なんです、推薦文を書いてくれないかって言われたんですね。でまあ、私も無茶なこと頼んでばっかりいますから、無茶つながり、いやもちろんいいですよ。でその中にですね、私こんなフレーズを書いたんです。で、尾垣さんが取り組む事業はということなんですけども、より良い性を互いに求め合うグリーフコミュニティを創出することができると確信していますと、まあ、文字としてこう書いたので、話し言葉としては難しいんですけども、より良い性を互いに求め合うグリーフコミュニティを創出することができる。お互いにより良い性ってことは良くない性があるっていうことに、どうしても比較をしてしまうことになるかもしれませんが、互いに生きるっていうことを、まあ、求め合う、それをグリーフのコミュニティ、つながりを生み出すことができるっていうふうに確信してますと、勝手に思い込みですけど書いてるわけなんですね。良くない性があるということをここでは言いたいわけじゃなくて、互いに生き抜く、今ある命を必死に生きていく、生きるというよりは生き抜くって言葉が何かそこにはあるような気がしてまして、これは松坂大輔という、野球選手が、お前は走り込みが足りないんだとという話からこれヒントを得て書いたんですけど、走ると走り込むは違うんだと、それは生きると生き抜くが違うんだと、つまり走り抜く、単に走るんではなくて走り抜く、ちゃんと、自分の、姿勢とか態度っていうものを見つめながら他者と関わる、それと同じように生きることもただ生きるのではなくて生き抜く、それは単に私ではなく私と誰々、必ずやそこには他者がいるような気がするんですね。それは亡くなった人も含まれるのかもしれません。誰々にとって恥ずかしくないように誰々の分まで生きる、なんかそうした他者があってのそういう生きる、あるいは生き抜く、そういうものがあるような気がしていて、それを生み出せるんじゃないかなと思って勝手に推薦文を書いたんですが、どうなんでしょう、リボーンという活動、それが、まあ、こうした、国のですね、雇用創出事業っていうものに挑戦していく、そこに込めている岡久さんの思いや願いっていうのは何かあるんでしょうか。
その前に一つ今の話を受けて言いたくなってしまったことがあった、一言なんですけれども、私がとても印象的だった言葉、私が生きることが父の生きた証になると思いますっていう言葉を、先ほど紹介した、それでも生き続けるという、先に紹介したそれでも生き続けるという文集の中にあるんですが、自殺で親亡くした子供が自分が生きるっていうことがその父親の生きた証だということがすごく象徴的だったなと、でそういった自殺で親亡くした子供たちへの支援とかケアっていったものを一つの団体が、その子たちに限られた数の子たちだけに提供できればいいとは思っていなかったので、よりどうしたらそういったこうサポートを広めていけるのか、もっと引いて言えば自殺だけでなく大切な人を亡くして苦しんでいる人はたくさんいるんですね。でかつてだったら地域社会があってそこに顔の見えるお葬儀屋さんとお寺と地域のコミュニティがあったんですが、そうではなくて今はもうお寺を介さないで直葬直葬って言われるような形でお葬儀屋さんがもう直接火葬場に持ってって、はいそれで終わりといったような葬儀の形もあるように、亡くなった後に支えがあるっていう状態が当たり前ではなくなっているんですね。でその中でやっぱりグリーフをテーマにしていくときに、もっとこのグリーフっていうものを支えていく社会を作っていく必要があるのではないか、無縁社会という言葉がよく叫ばれていたこともありますが、やはりこう本当につながりながら死喪失を経験した人を支えることを、事業としてやっていくこと、そこに可能性を見ていこう、チャレンジしていこうっていうのがその応募した一番原点でしたね。
なるほど。その中で今これをやっていこうっていう、まあ、手の内を明かせということになっているんですがその活動をね、そのみんなでやっていこうっていうのは割と連帯感あれば動いていけるんですが、その事業にする、まあ、ある意味ビジネスにしていこうっていう時には今何が手がかりになるんでしょうか。
重要なのはお寺と葬儀社という ところが私の中ではとても重要で、なぜかというとモデルがすでにあるんですね、うん、それはアメリカのモデルであって、うん、アメリカでは葬儀社がグリーフのケアやサポートまで、踏み込んで当たり前の感覚なんです。でもどちらかといえば日本は物販業ということは失礼かもしれませんが、やはりこう祭壇がきらびやかであることであったり、お食事のことであったり、物に対してとても気持ちがいくので、それよりもこう心の部分に関してもう少しこう専門性を高めていくことによって、まあ葬儀業界もものすごく競争が激しい中なので、葬儀社がこうそういった NPO やないし、こう本当に意識の高いお僧侶の方なんかとこうつながりながら、ご遺族を支えていけたらいいのではないかと。そういったこう、はい、一団体だけではなく、いわゆるこう産業界、そして宗教界、そしてその NPO としてこうつながり合いながらっていうところを、まあ、事業の可能性としてという意味でも見ていますね、はい、
それが事業になる、なるほどと思いました。モデルがある、まあ、アメリカの、モデルということもあるんですが、今社会の状況も変わってるなということなんですよね。2006年でしたでしょうか、自殺対策基本法っていうのができ、そしていろんな活動が徐々にこう、ビジネスっていうと、何か嫌な響きがありますが、事業として展開できるようになってきている、まあ、そういう素地があるんだろうなというふうな、気がしました。実際こうした、今尾角さんが、その活動から事業へと、展開していく中で、これを読んだらいいっていうのはどうなんでしょう。102年目の母の日のあの本がいいんですかね。
事業という面でですか。
まあ、尾角さんが今これを、一つ今後ご自身の仕事として今こう取り組んでいこうっていう、そのバックグラウンドっていうんでしょうか。
そうですね、先立ちがあるから私は心強く後ろを歩いているということがありますので、はい、私の、一人お一人師と仰いでいる橋爪健一郎さんという方のご本を紹介したいと思います。はい、お父さん葬式はいらないって言わないでという本があるんですね、はい、小学館の新書で出ております。
その去年ですか、去年2010年ですね、
ちょうど1年前の6月に、出版された本です。出版記念の講演会に呼んでいただいてお話もさせていただいたんですが、その会場には100人近くいらして、お坊さんもいれ、僧侶の方もいらっしゃれば、葬儀社の方もかなりたくさんいらしていました。その中に何が書かれているかというと、葬式はいらないって言わないでっていうことは何を意味するかというと、そのお葬儀の持つ価値であったり、亡くした後に今の日本社会ってどれだけサポートがあるの、ないの、そしてどんなことが可能性として考えられるのということを分かりやすく書いてあります。橋爪先生はアメリカで葬儀社の研修を受けたり、大学院でグリーフケア、グリーフサポートを勉強されてきた方なので、まさしく本当に日本社会にどうそのアメリカでは実現できているご遺族をサポートする仕組みを日本で実現できるのか、そういった可能性について、学べる本としては私は一冊おすすめしたいなと思います。
橋爪健一郎さんは死に化粧師という、漫画のモデルになり、それは後にテレビドラマにもなったんですけども、橋爪健一郎さんの、小学館新書のご本、お父さん葬式はいらないって言わないで、ちょうど島田博美さんという方の葬式はいらないという本の後に出ましたので、割とそれにこう引き合わせてですね、何かセンセーショナルに扱われた気がしますが、しかしその本も読めば、だいぶその、まあ、取り扱っているスタンス、立場が違うということがお分かりいただけるんじゃないかなという気がします。グリーフというものを、事業にしていく、仕事にしていくっていうことはどういうことなのか、ぜひそのバックグラウンドを、見るにあたって、橋爪健一郎さんの本も、ご参照いただければなと思います。その中で今最後に出てきましたが、葬儀社、あるいは、寺院などと一緒に取り組みしていくことが一つの、手がかり、活路になるんじゃないか、そんなことを、おっしゃっていました。この続きはまたそうした具体的に今何をされているのか、その尾角さんが今見た一つの可能性とそこに対する思いを伺ってみたいなと思います。